ラジオ食堂カルチャー強化月間、ラジオ食メンバーが選ぶ2024年神アニメ、今年も順調に収録が遅れてしまいまして、今年も去年と同じくゴールデンウィーク直前の収録になっております。ラジオ食堂主催の坂谷でございます。今回お相手していただくのは、
遅れた原因の一人です。っていうか、俺が遅れた原因です。さあ、北谷です。
もう一方。
はい、おんちゃんです。よろしくお願いします。
よろしく。
お願いします。
はい、今年も楽しくね、やっていきたいなと思うんですけど、うん、なんせ、何度も言っておりますが、うん、この企画は、福利厚生の一環として、プログラムされているわけなんですが、だんだんですね、メンバーの津波が若干出てきてる。やっぱりコンテンツ紹介はね大変ですからね。
そうね、確かに。
なんだかんだで私も結構この放送のために予習しましたからね。
あ、すげえ。
すいません、ちょっともう2024年のアニメを2025年5月に紹介するんですかっていう毎年同じようなことをしてるんですが、2025年ゴールデンウィークのアニメ君のお供として、はい、ご参考にしていただければなと思う次第ではあるんですが、はい、坂谷がですね2024年見たアニメはですね、まあ残念ながらほとんどこれ編集しながら見たんで、実際ちゃんと見てんのかというところなんですが、ちょっと読み上げていきますとですね、悪役令嬢レベル99、私は裏ボスですが魔王ではありません、はい、はい、まあまあでした。即地チートが最強すぎて異世界のやつらがまあで相手にならないんですが、はい、まあまあでした。はい、ダンジョン飯、うん、まあこれはそこそこ良かった。で次、治癒魔法の間違った使い方、まあまあでした。はい、魔法少女に憧れてかなりエロかったです。で勇気爆発バーンブレーバーン、うん、これは結構良かった、うん、週末トレインどこへ行く、ちょっと何が起こってんのかよく分かりませんでした、正直なところ
、はい、これね、はい、風呂敷の広げ方すごい良かったんですけどね広げすぎてどっか行きましたねこれ、
はい、まあもともと難解な内容だったんですけど、編集しながら見たんで何が起こってんのかさっぱり
分からない。もはや何があるんやな。
あと変人のサードボール、あ、変人のサードボール俺は結構好きでしたけどね。であと鬼滅の刃柱稽古編、一応見たよ、
一応
あの、うん、それだけ、はい、でタイムパトロールボーンシーズン1、あ、これは、はい、面白かったです。でエルフさんは痩せられない、うん、エロかったです。はい、で真夜中パンチ、これはまあまあでしたね。ラーメン赤猫、これもまあまあ。筋肉マン完璧超人始祖編、これは本当に最高でした、
うん、
これが私にとって2024年アニメの全てです。はい、でランマ2分の1、うん、まあこれは、うん、よくできてたんじゃない、うん、はい、で機動戦士ガンダム復讐のレクイエム、まあこれは良かったっていう感じで坂谷は見ておりましたがね。でおんちゃんさんは何本ぐらい見たんですか。これめちゃめちゃ見てますけど相変わらず、
うん
うん、なんか数えると50ぐらいになってるんですが、
50?
ストレス発散の一環なんでアニメを見るっていう、ね、
ああはいはい、
去年はストレスが溜まっていたんだなっていうのを数が多いのを見返しながら思って
あマジで。なるほど。北井さん、あの2024年見たのってどんなラインナップですか？
タイムパトロールボーンとマッシュルとハイキューの劇場版ですね。うん。
3年前の俺みたいな状態になってるじゃないですか、北井さん。
もうね、見れない。テレビの前で拘束される時間がもったいないっていうか、うん、もうその時間がねえっていう。そんなありさまでございます。申し訳ないです。あの、劇場版の配給に関してはね、あの、子供たちについていってっていうので、2回見たっていうね。
あ、そんな状況でしたか。
そんな感じです。
北井さんね、脱サラ開業してちょうど1年ぐらいじゃないですか。
まあそうですね、ちょうど1年ですね。
まあ、忙しいですね、それは。どう考えても。
ディスプレイを見る時間が極端に減って、動画という意味で。コミックスでは見てんのよ。寝る前とかで、ざーっと見る分には全然いけるからさ。だから、うん、あの、さっき、その、坂谷とか、トンちゃんが言うてたような、そのやつの原作なんかはもう大体網羅してるんだけどね。
うん、ああ、はいはいはい。動画っていうのはなかなかね、時間いっぱい取らんと無理ですからね。
そうなんですよ。そう。そう。
まあでも、昔に比べて、やっぱりその、録画してなくても見れたりとか。
まあね、そう。
ある程度時間の制約はなくなってはきているような気がしますけどね。
うん、それはね、そうなんだよ ね。だから僕の代わりに長女が見てくれています。お前どんだけアニメ見てんねんっていうぐらいの。
あ、すごい。
長女ちゃんは今おいくつでしたっけ？
中2ですね。
中2病真っ盛り、まさに。
あたりですね。
じゃあ来年あたりは長女ちゃんのベスト3あたりも聞いてみたい
と思います。あと僕の代わりに言ってくれるんじゃないかな。
はい、いろいろあった2024年ですが、うん、アニメを通してですね振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。は
い、お願いします。
はい、一つ目、私が選んだのは、異世界失格でお願いします。
異世界失格、はい、俺も見たよ、いやいや見たよ本当。
こっちが言ったからね。
先月一夜漬け枠として一応見た。
ほうほう、
はい、こちら原作野田博さん、作画若松拓博さんかなによる、まあ、異世界転移をテーマとした作品で、
うんうん、
7月からやってましたね。原作は小学館の柔らかスピリッツ連載だそうで、今13巻まで出てますと。
あれ13巻も出てんねや、あんな内容。
今月13巻が出ましたね。
なるほど、
まだ続いてますと。で、坂谷が漫画界でも話してましたけど、まあ、当然異世界ものがアニメでもどんどん増えてきていると、
うん、
まあ、漫画で増えてきたところに後追いでアニメでも当然増えてくるというところで、
はいはいはい、
悪役霊場転生ものも増えてきたと。
ああ、確かに。
この漫画の流れそのままなのかなと思い、でその極みが多分2025年にはなっちゃうんですけど、悪役霊場転生おじさんが出てきたと。
ほう、そうだね、うん、悪役霊場転生おじさんは原作が結構前なんだけどね、はい、4年前ぐらいじゃねえか。
だいぶ前なん
です。1巻出た、うん、人気作だったし、アニメの出来も良かったんで、うん、異世界霊場ものとしてはかなり、うん、レベル高いよね、あれは。
レベル高い。
いや本当に散々漫画界で言ってますけども、異世界伝承者は今もう初期プレイステーションかいうぐらいの個性乱動状態になってますからね。今ね、異世界霊場ものって、ハーレクイーンと同じ枠になってるんですよ、ほとんど。ハーレクイーンロマンスってあるでしょ。
うん、はいは
い。読んだことないでしょ、北西さんも、オンちゃんさんも。いっぱいタイトルだけは並んでるけど、読んだことがないっていうような、あんな感じで、誰が読んでるのかわかんない状態が、今の異世界霊場ものなんですよ。
ほほー。
なるほど。
うん。大変なん
ですよ。なので、漫画のその流れを、アニメの方も追随している感じが、よく見て取れるなって感じで、うん、まあ、異世界ものが非常に溢れた結果、さっき蘇生画像って言ってたんですけど、うん、まあ、大喜利状態になってて、今回紹介してる異世界失格もその流れの作品の一つですと、
う
ん、
そうだね。
で、もともとこの原作と作画のペアのこの人たちってこれまでに作ってきた作品としては、うん、人魚姫のごめんねご飯、
あ、はい、
こちら坂上が紹介してましたけど、
僕は憎んでる作品です。
憎んでるのこれ。
ごめんねご飯憎んでますよ。ラジオ食堂で何回も言ってるでしょ。
あと2023年だったかにやってた、アニメでやってた恋は世界征服の後でですね。
あ、そうですね。あ、でも同じタッグでやってましたな。
うん。戦隊ヒーローと悪の。
女幹部がね。
女幹部が付き合ってるっていう裏で、うん。っていう設定のアニメですけど。うん、とかを発表している人たちが作ったのがこの異世界失格と。主人公は死にたがりのとある文豪ですと。
うん、
まあ結局何も言ってないですけど、まあ太宰治ですと。
うん、
そうやな。
これが異世界に転生して異世界で冒険をすると。
うん、
で、そもそもこの主人公、まあ先生と呼ばれている人が愛人と共に玉川上水に入水して心中しようとしてたところにトラックが突っ込んできて異世界に転生するという話なんですね。
うん、
1話で落ちてるんですよ、もうすでに。1話で落ちてるから、1 家の全部読むだけでも結構お腹いっぱいやったんやけど、それを13巻も続いてんのもびっくりするし、これを12話でアニメ化するっていうことも、ちょっとおじちゃんどうかと思うよ、これに関しては。
いやいや、面白いんですよ、これが。まあ、
そうです。
まずむちゃくちゃなんですよ。そもそも心中しようとしてた人が異世界転生するんで、さっき出落ちだっつってましたけど、いきなりもう死のうとするんですよ、睡眠薬を飲んで。
はいはい。
でも死ねなくて、結局その心中しようとした愛人も異世界に来てるんじゃないかっていうことで、その愛人を探しに出るっていう話。で、一応その異世界に転生した目的っていうのはよくありがちなんですけど、魔王がいて、その魔王を倒す勇者として転生していて、
うんうんうん、
で、他にもその転生している人ってたくさんいて、勇者がたくさんいるんですよ。
はいはい。
で、そんな中でその一人として転生していて、でもまあ本人は別に戦う気も何もないっていうところで、
うん、
これでどうやって13巻続くんだっていう話なんですよ。
ほんまやで。
一応ですね、この先生役の声優さんが神谷博士がやっていて、
はいはいはいはい。
まあ、うん、意外とですね、話がいいんですよ。途中泣ける話があったりはするんですよ。
うんうんうんうん。
で、さらにこう、アニメの先の漫画のところも今読んでますけど、
はい、
最新巻だと実はバトルものになってきたりしています。なんかよくわからないですけど、まあ、とりあえず第2期はもうないだろうと思って原作読んでますけど、
なるほど、
まあ、あの世界がどんどんまだ広がっていってる形もあって、結構ちゃんとテンポよく進んでるなっていうので、個人的には楽しくあの続きを漫画でも買っているっていうのが、うん、まあ、このアニメになりますね。
そうなんですか。あんまり言いたくないですけど、
はいはい、
あの本当にこの異世界失格が、例えば転生したスライムだったとか、うん、無職転生より面白いんですか、うん、俺はそれを聞きたい、本当に。太宰治が転生したら面白いでしょうっていうのは、1話でもう終わってるんですよ。うん、それを13巻続けた結果、他の異世界転生ものより面白いんでっか、これ。
いや、だからその、勇者として魔王を倒すことには一切興味のない主人公なんですけど、人には興味があるんですよ。
あ、はい、そうですね。
人のことを書きたいっていう、小説にしたいっていうモチベーションを持って旅をしているっていうところで、うん、人の物語っていうのが、いろんな物語がこの後出てきて、
は
い、まあそこでいろんなパターンで読ませるっていうところがある、見させるっていうパターンがあるなと思ってますけど。
そういう登場人物のエピソードというか、
そうそう、はい、背景とかエピソードとかがちゃんとして作られてるなっていうのが、
太宰治万有記みたいな感じになっていることです
かね。そうそうそう。
なるほどね。
うん、まあそれだったらまあ、うん、面白いかもしれない。
いや、まあこれはちょっと、うん、人を選ぶとは思いますけど。まあ私はその手前のその恋は制服改制服のあたりとかも結構面白いなって、ちゃんとそのストーリーかけてるなと思って見てたので、
恋は世界征服の後ではこのペアにしてはまだマシな方やと思います。
ちょっとどんだけ人形姫のごめんのご飯嫌いなのやった。
嫌いに決まってるわ、あんなもん。
嫌いだって言ってたっけ。
まあ嫌い、まあそうだね、嫌いとまではあんまりは言ってなかったかな。まあまあまあ、ラジオ食堂で何回も言及してるから、まあ、もしかしたら高谷が好きと思っている人もいるかもしれないですが、いや別に好きではないですよ。
そんなことはないと、はい、
何度も言いますが、あの漫画があったせいでグルメ漫画界が一回焼け野原になったわけですからね。
そうね。
あれはもうすごい問題作ですよね、本当に。
問題作で、まあだからこのペアってジャンルに対するパロディというか、うん、カウンターというか、うんうんうん、そういうタイプの作品が多いですよね。
うん、変化球ですよね、大体が。
大体が変化球で、さっきも言ったみたいに人魚姫のごめんねご飯はグルメ漫画のパロディだし、恋は世界征服の後ではヒーローもの戦隊もののパロディになってるし、今回のねこの異世界失格もそうじゃないですか、うん、ところでまあそうなってくると出落ちっていうことにはなってしまうんですが、恋は世界征服の後ではまあ物語にはなってたんでよかったと思うんですけどね。あ、うん、異世界失格もちゃんと物語になってます、
ちゃんと大きなストーリーがあって、ちゃんとどんでん返しとかありますよ。あ
の、どんでん返しがあんの、ま、そうなん、
え、アニメの中では出てこないですけど、その直後にものすごいどんでん返しがありますよ。ちょっとね、意外といろんな展開考えてて、まあ、まだ13巻で続いてるので、結構長いこと続いてるような 感じはしますね、この人たちの作品にしては。
そっか。
まあまあ。
わかりました。
これは、そうですね、アニメの、アニメが出落ちじゃないと思える人には、原作続きおすすめです。アニメの後半がいいと思った人は、そのまま原作読んでも面白いと思います。
じゃあ、北谷さん、1個目お願いします。
マッシュルですね。新学者編のやつですね。
ある意味、2024年、一番話題になったアニメ、マッシュル。
マジで？
うん。
いや、でも、ま
あ、うん、ある意味、ある意味。
紅白歌合戦にもね、クリーピーナッツ出たわけですからね。
オープニングの、曲は、あまりにも有名になってしまった。たもんね、
うん
うん、うちの末っ子がオープニング見て踊るぐらいやからね。
末っ子何歳？
あの当時1歳です。
1歳。
1歳。
1歳も踊るブリンバンバンボン。
そう。オープニングのアニメーションが流れるたびに踊ってたからさ。
ああ、うん、すごいね。
すごいな。多いなって思った、うん。僕自身はね、これ原作でずっと読んでたから、
うん、
あれなんですけど、まあ、うちの長女がアニオタでご多分に漏れず、これもずっと第一期から見てたんですけどね。
うん、
それを隣で、まあ、俺も、まあ、読んでたから見てたっていう感じなんですけど、まあまあ、やっぱり面白いっすね。
マッシュルは少年ジャンプ誌でやってる漫画で、これはもう完結済みですよね。
完結済みです。はい、完全に魔力ゼロの主人公が魔法使い、常習主義の世界の中で、うん、だから魔法使いが通う学校で進学者に なろうとするっていう、魔力がなくても生きていけるんだぜみたいな、そういうのを体現しようとする過程で友情であったりとか、強大な敵を倒していくみたいな、そういう王道ジャンプのアニメっていう感じやね。
ハリーポッターの世界にハンマーバックが来たらみたいなやつ、
うん、そうそうそう、みたいな感じやね。お前、それ、物理じゃんっていう、そういうのをずっとやっていくっていう。
うん。全世界累計発行部数が1000万部を突破していると、すごいね。
すごいね。
っていうので、2024年大変話題になりました。
やっぱりまあ、一期からのテンポの良さっていうのはずっと引き継いだまんま、そのシリアスのところと、そのコミカルなところとっていう。うん、結構バランスよくやっぱりアニメの中でも表現されてたなっていうのがすごく、うん、おちゃらけ部分もありつつ、だんだんだんだんシリアスな部分が出てくるのが、まあこの進学者編なんかなっていう感じになる。
一期と二期で結構予算変わったぐらい、うん、豪華になってるよね、うん、
まあ、なってるな、それはね。
2023年ぐらい、北谷さんがマッシュルおすすめとか言ってて、私もマッシュル編集しながら見てたんやけど、
うんうん、
安っぽいなーって思ってて、でまあ一応一通り見て、うんうん、はいはい、こんな感じね、こんな感じねってなってて、
うんうん、
今回マッシュルの話せんとあかんってなって、一夜明け枠としてマッシュル2期見たら、なんかめちゃめちゃ作画良くなって
そうね、確かにね。
オープニングばっかり話題になるけど、アニメ自体もかなり豪華になってる印象は受けました。
うん、それはそうかもしらへんな。バトルのところの、うん、表現の仕方もそうやけど。
話の内容自体も、1期より2期の方が、面白いですし、うん、僕みたいに1期見て、うん、はいはい、こんな感じ、こんな感じってなった人も、2期までちょっと見てほしいなという気はします。はい、
そうね。本当にラストの方で、こいつマジで魔力ゼロじゃんっていうところからの、すげーっていう評価がされるところまでのところが、ちゃんとね、カタルシスもあるし、まあ良かったなって。うん。一個あるとするなら、対戦相手の学生たちの声優の声が若干ちょっとなんかキャラと違和感がある人が 何人かいてるなっていう。
そうなんですか。いや、あなたよくそれ言いますけれども。
うん、そう。なんか、こんな声低いのみたいなとかさ。
まあ、
うん。そう。言うと、娘に、そうって言われんねんけどな。うん、だからもう、俺の主観やねんけど。これ、違和感感じひんって娘に聞いたら、いや、別に合ってるけどって、普通に聞かれるんで。
いや、北井さん、そういうの多いんすよ。ワンピースの声優が自分的なイメージが合わんと常に。
ワンピースは合えへんって、俺、マジで。 アンズも会えへんって思ってんねん、もう未だに。
そうなんです
か。未だに。
未だに。だから、あの、ルフィと、うん、あの、ウトップだけやで、うん、トナカイ、誰やったっけ、
チョッパー。
チョッパー。
チョッパーとルフィと、うん、ウソップだけ、俺の中で完全に一致してんの。ナミもサンジも、ゾロも、全然合ってないって思うねんけど、違うんかな。
ああ、そうなんでか。すいません、私にもよくわかりませんが。ああいうもんともう思っちゃってるとこが、まあ良くないと思うんですけど、我々としても。
ドラえもんにしても、ようやっと馴染んできてんもん、わさび。
いや、まあ、それは、それはしゃあない。それはしゃあないですよ。
そうか。これなんか誰か理解者おれへんかなってちょっと。
ちょっとワンピースに関しては聞いてみたいもんですね。
うん、
まあそうだね。
どうだろう。あまりそういう先入観を持たない人が多いんですかね。その漫画の時点で、
うんうん、
声を想像しないというか、
ああ、
声優の声を聞いて、あ、うん、こういう声なんだって、それで合わせに行ってしまうような気がして。
なるほどな。漫画の段階で CV 誰みたいな想像せえへん。せえへんか。
いやあ、それしたら確かに、その人じゃなかったら違和感ありますよね、その時点で。
うん。声豚ではあったから、そういうところがある、分、ギャップに憤るっていうのが、やろうなと。
いや、もう。あの、ルフィとチョッパー以外全員ダメって相当やと思うで、俺はよくわかんないですが、本当。
むしろ主人公のルフィが当ててよかったっていうのは。
ああ、まあね。うん。
うん。いや、もうなんか僕らはもう、こういうもんやと思って聞いてるんで、なんとも思わないですけど。
ね。
今まで、北谷さんが声優がいいって言ってたアニメは、よっぽどすごいアニメなんだなって、今思うとってなるよ、本当。
確かに。
いや、だって今まで、アニメ紹介してるとき、北谷さん、大体声優いいって言ってたからさ。
ああ、うん。歌組がいいっていうのはよく言うてる気がする、
うん。そうそう。だから、それめっちゃいいってことやん。
完全にイメージと合ってるってこと
ですか、ね、そう。ね、呪術廻戦とかめっちゃ声優がいいって言ってたからさ。
ああ、そうね、うん。確かに。
あれはオッケーやったんやって。
あれは全く違和感がなかった。
うん、なるほど。呪術廻戦偉大やな。そう考えてみると。本当に。あ、ちょっとだけ補足しとくと、さっき言ってた、はい、あの、新学者でしたっけ？新学者っていうのは、うん、魔法学校の首席みたいな感じですよね。
そうですね。あの、はい、むちゃくちゃすごい実力を。うん、形っていうやつね。
そうですね。だから首席を目指してこの主人公が魔法を一切使えないんですけども筋肉で頑張るっていう話になりますね。はい。
うん。
うん、若干は変化球というかパロディっぽさはあるんですが、うん、そこからちゃんと王道の物語にあの移行していくんで読みやすいというか見やすい感情移入しやすいアニメになってるんじゃないかなと、うん、あの自分なんかは思います。
うんうん。
ただ
はい。
おただ。
40代のおっさんからしたら、うん、ギャグがぬるいの。
ああ。
まあ、鬼滅の刃と同じような理由で。
ギャグパート
だ。マッシュルに関しては、ギャグしんどいですね。
なるほど。
はい。まあ、もう、おっさんになってるからやと思うんですが、北谷さんは、マッシュルのギャグはいける、うん、
まあ、許容範囲。
許容範囲か。ああ、そう。まあ、許容範囲っていうことは、そこまで全肯定でもないっていうことだね。
っていうとこかな。いや、まあ、だからそこで見てないって言った方がいいんかもしれない。うん。あの、魔法に対して物理で行くっていうところの、まあ、面白さっていうのはあるのかな、やねんけど。
うん、
ギャグでって言われると寒いなって思うと、うん、まあ、あります。
いや、うん、寒いですね。そこが苦手でした。はい、
あ、そうか、なるほど。
もう物語自体はいいねとは思うんですけども。
うん、うん、うん、うん。
では、おんちゃん、2本目お願いします。
2本目は、トリリオンゲームです。
やったトリリオンゲーム。
やったな。
トリリオンゲーム、本当最高。
原作、稲垣理一郎、作画、池上良一。小学館のビッグコミックスペリオールで連載中、期間10巻になってますね。アニメとしては2024年10月から2クール連続ぶっ続きで放送されてました。
はい。
で、最近これテレビドラマ化、あと映画化もされてましたね。
すごいな
ぁ、でな
ぁ。おぉ。おぉね 原作の稲垣理一郎さんはアイシールド21、ドクターストーンなどを書いてる人で、落語の池上良一さんはまあ基本的にはハロードぐらいしか記憶がないんですが、まあ、
まあ、
劇画たちで。
あ、サンクチュアリとかね。
あれかな。
フリーマンとか、ね。
うん、うん、
はい。
劇画の中で一番偉い人ね。日本の
劇画の中で。うん、あ、劇画で一番偉い人ね。
谷口二郎が死んだからね。クリアガイドで池上良一が一番偉いことになってるから、うん、今んとこ。
あ、そういうあれなんだ。うん、
まあ、日本で一番高名かつ実力のある劇画作家、
うん。劇画の作家。うんその劇画作家が原作者と組んで、現代のビジネスストーリーを書いているっていうのが、まあ本来違和感があるはずなのに、その違和感を感じさせないストーリーっていうのが本当にすごい作品ですね。で、ストーリー自体はトリリオンゲームっていう名前にあるんですけど、その1兆ドルを稼ぐっていう、最初一文なしの状態から、1兆ドルをいかに稼いでいくかっていうサクセスストーリーになっています。
うん、
で、これ面白いのが、もう一番最初に、もう成功した姿っていうのが描かれるんですよ。
うん、
そうですね。
だからもう1兆ドルは稼げたんだっていう、そこを、だから稼げるのかどうかっていうところに重きを置いてない。
うん、
で、その上で非常にまあ1兆ドルってすごい額なんで、非常にハイテンポにどんどんお金を稼いでいくっていう話が描かれていると。
うん
まあ、その観点からその、なんか池上良一さんがその劇画風に書いても、まあ、合う、
うん。
で、例えばアニメの第2期、オープニング、エレファントカシマシの宮本浩次だったんですけど、
うん、
これもなんかすごい男っぽいアニメな曲なんですけど、それであっても合うっていう、違和感感じさせずに爽快感だけを感じさせる、そのお金をどんどん稼いでいくっていう爽快感が、感じられるストーリーになっていると、
うん、だって仮にね仮に20巻完結だったとしても、
うん、
1巻につき 100兆やから5兆円ずつぐらい稼がんとあがんわけでしょ。今もう円安ドル高だからまあ7兆円か8兆円ぐらい1巻につき稼いでいかんとあがんわけですからね、
うん、
それがどんだけでかい風呂敷を広げないといけないかっていう話ですから、
うんうんうん、
まあ面白いですよ。
これは曽谷さんも漫画界で紹介してましたもんね、元々、
う
ん、
そうですね、原作は1巻ごとに7兆円とか稼いでないですけどね、
うん、
まあまあ1巻につき100億ずつぐらいあと言わ
もう十分そう
そんな感じのスピード感がね素晴らしいですね本当、
うん、
もう成功するって分かってるんですけど、その中にも一応その伏線っぽい明らかにされてない部分もあって、うん、まあそこら辺がどういう風に今後は重ねていくかみたいなところも見るポイントとしては残ってるのかなと思う。まあアニメは無理やり終わらせてましたけど、
うんうん、
多分原作はまだ続いてるので、そのあたりまだ展開があるのかなっていうのをちょっと期待するですね、う
ん、だから漫画としての懸念みとか、まあアニメとしてやけどね、懸念みとそのリアリティのバランスが抜群にうまく取れてるんですよね。漫画としては、
うん、
口頭無形でむちゃくちゃやる方が空思いに決まってるんやけども、
うん、
それが何の根拠もない妄想みたいな内容だったら、うん、まあ誰も読んでくれないわけで、一応これやろうと思ったらできるなっていうラインの中で、一巻につき、100億ずつ稼ぐみたいな、話なんで、まあ面白いですね。すごい現代版にアップデートされた課長島工作というかね、
うん。ああ、はいはいはい、はい、うん。
現代版にアップデートされて、かつ、ゲームが1億倍ぐらいになった課長島工作みたいな感じで、
うんうん。
グルメ漫画だったら、グルメ漫画の通りに料理したら美味しいものができますっていう範疇だけど、
うんうんうん、
それを漫画の通りにやったら、100兆円稼げる、
うんうんうん、
ね、そこの、説得力っていうのは担保せんとあかんわけじゃないですか。
うんうん、
うん。うん。精一杯のケレン味を持ったままね、その難しさたるやって想像もつかないですし、で、それを池上良一が書いてて、ね、漫画はまあとても面白いですし、アニメの方も、これどこが作ってたんだっけかな、マッドハウスか。マッドハウスだから、うん。まあ、さすがに池上良一が動いてるとは思わへんけどな。アニメ見てもな、さすがにな。いや、まあでも、雰囲気は出てると思うよ。
うん、
漫画、うん、 やっぱ池上良一動かすのは無理やなって、改めて思いましたけど。素晴らしいアニメ化だったと思いますね、
うん、
俺は、
うんうん。
まあ、こんだけ人気あったら、完結までやってくれんじゃないでしょうかという。うん、
ああ、続けてくれるかね、うん。確かに。まだわかんないけど。
うん、異世界失格と違ってね。うん、そこはち
ゃんと。あっちはもうやってくんないと思った
の。もう多分、2期はないんじゃないかなとは思うんですけども。まあでもあれかな。こんなこと言うと、すごい、元も子もないけど、漫画を読む方が手取り早いっちゃ手取り早いかな。
うん、
今の若い人の感覚って本当どっちなんだろうね。僕らの感覚としては、漫画読む方が手っ取り早いって合うじゃない？
ある、
うん。うん。まあ昔ね、僕らの若い時っていうのは、アニメ見るっていうハードルがめちゃめちゃ高かったわけで。
そう
か。ああ。え、確かにね、うん。
まあ、テレビアニメで見たらただやけどさって、
うん。
だけど、テレビアニメ、今みたいに配信がないから、ちゃんと見れるわけじゃないし、自分の手元に置こうと思ったらビデオか DVD 持ってないとあかんかって、それはめちゃめちゃ高かったわけだから、まあ、漫画読む方が手っ取り早いでっていう話はあるんやけど、
うん、
今は全く逆になってるからさ、アニメなんか
も、まあ、でも
無料で見放題みたいな時代やから、だからどっちなんだろうね。うん、
ああ、そうだね。
漫画は、もう、どんどん値段が高くなってて、今若い人これ漫画買われへんでっていつも思うねんけど、
うん、
まあ、でも電子版で見てたりするんじゃないの？わかんないけど、紙ではもう買わないかもしれないけど。
あ、そうやな。
いや、でも電子版も高いですからね。
ああ、同じぐらい値段してるじゃんね。
うん。うん、北に君の娘ちゃんは漫画買ってんの？
買ってる。ただ、何でもかんでもじゃなくて、自分がほんまに好きなやつだけは紙で買う、みたいな感じ。
おう。じゃあ、やっぱり、感覚がアニメ寄りだよね、
うん、
やっぱ。
まあ、アニメ寄りはアニメ寄り。だから、大体はアニメやねんけど、うん、ほんまに集めたいやつだけ漫画で買ってるって感じ。
うん、俺らの時は逆やったやん。
そうね。
漫画の方が身近で、うん、その漫画でどうしても好きなやつだけ DVD 持ってるとかさ。
うん、うん、うん。
そういう意味ではやっぱ逆になってんだなって今思いましたけどね。
うん、そうね。確かに。うん、
はい、
うん。
トリリオンゲームに関しては、もう面白いことは証明済みなんで、興味ある方はアニメだったら D アニメストア等で無料で見れますし、まあ僕としては漫画の方がいいとは思いますけどね。
そうやな、やっぱ池上良一のその絵の力みたいなところ。
それはね、もう絶対池上良一の絵だね。アニメはよく頑張ってるとは思うけど、池上良一の絵にはもう全然かなわない。うん、よく頑張ってるっていうレベルやな、うん、僕とからしたら。
どうしようもないところがあるもんね。動かそうと思ったらっていうところだもんね。
あの絵は動かせなかったし。やっぱり物語がさっきも言った通り、うん、100兆円稼ぐって話やから、
うん、
それの物語のカロリーを受け止められるだけの絵柄なんですよ、やっぱ。池上良一の絵っていうのは。
ああ、そういうこと。
うん、池上良一って昔からさ、そういう漫画ばっかり描いてきたわけやん。裸一貫から世界の支配者目指すみたいな、漫画ばっかり描いてきて、それを成立させてきた人やから、これぐらいスケールの大きい話は、池上良一先生にはかなわないっすよ。いくらマッドハウスの両作画と言えど、それは。
なるほどな。うん、まあ、演説得力が違うか。
もう違う。うん、表情一発で、説得力が出るからね、池上良一さんの絵に関しては。はい、
余裕がある人は、漫画で。
そうですね。うん、ちょっと、あれですね、原作中の悪いとこは出てますね、今僕。北井さん、二つ目お願いします。
タイムパトロールボンですね。
我々の世代。
うん、そう、我々の世代。親父がそうですね、愛蔵版でタイムパトロールを持ってて、で、それを漫画でも読んでて、で、小学校の時に OVA で会ったのを覚えてます？
はい、もちろん覚えてます。
俺、あれやな、アニメ大好きとかでやってたのを見たんやったかな。ボンが独り立ちする前のリームストリーム。っていう先輩タイムパトロールについてやってた時の、エジプト編なんか、小学校の時の記憶ながらにリームがすげえエロいっていう、めっちゃ興奮したっていう記憶がすごくありますね。
北井さん、早熟ですね、結構。
あ、ほんまにそう？特に現実で 意がなくなった時のあのキスシーンとか、マジかよみたいなのを思っていた小学校時代でした。はい。
あ、そうだったんですか。あ、じゃあかなり思い出ある作品ですね。
あね、そう、うん。まあ、だから、リバイバルされたタイムパトロールボーンって、もっとだから、その作画がさ、あの、頭身もでかくなってて、あの、よりキャラクター描写っていうのが、高校生ぐらいのちゃんとした頭身の描き方をされているから、ディームがよりエロいよね。
エロい。
あります。そう。
もう一回言うとく。エロい！ディームが、めちゃくちゃエロい。
だから、その時のなんか記憶を、だから、呼び起こされる、よかったっていう。
すみません。ちょっとだけ補足しますね。タイムパトロールボンは、藤子不二雄先生の作品でございます。はいはい、
そうか、
はい。F の方な。藤子 F 不二雄のドラえもんとかの F の方の作品で、漫画が1978年。
生まれる前やな。
生まれる前で、1989年10月14日に日本テレビで2時間枠のテレビスペシャルとしてアニメ化されたって書いてある。うん、まあ、でも、そっから先、一切テレビアニメにはなってなくて、去年2024年にネットフリックスでアニメ化されました。
ほんま、この段階になってないんやっていう感じやけどな。
そうですね。まあで、タイムパトロールボンっていう、あの、タイトルの通り、タイムパトロールを主人公の波平ボンっていう少年が主役の漫画で、で、相棒の女性がリームストリームっていう人で、それが、あの、エロエロエロとさっき言ったんですね。
あの、ドラえもんよく見てたら、特に劇場版を見てるとね、タイムパトロールっていう、あの、組織の存在っていうのが出てくる。
出てきますね。
そう、あの、歴史を改変するような事象が発生するときに、それをさせないような形で、あの、表に出てくる組織ではないんだけれども、そういう歴史の正常な流れを守る組織として描かれてるんですけど、そのタイムパトロールボーンっていうのはその組織のスポットライトが当たった作品っていうことですよね。
そうですね。まあ、あと1話完結ですね。
そうそう、1話完結。だから、すごく見やすいっていうのもあるし。
北谷がさっき精通したって言ってたのが、エジプトのあのピラミッドを作ってた時にタイムパトロールして、そこで問題を解決してたエピソードがあったっていう、
ね。あ、そういうこと
で。そんな感じでいろんな時代時代でっていう、
うん、
そういう作品になりますね。
そういえば、宮野守が、あの、人間以外のものをやってるの久しぶりに見たかもしれへんっていう。
何やってた宮野
守。プルルン。
ブヨヨ。
あの、スライム。ブヨヨ。ブヨヨ。スライムみたい。
ああ、あれ、宮野守やったんか。
そうそうそう。
まあでも一応、日本語喋ってたけど、
ね。そうそうそう。だとは言うよ、ああ、2枚目じゃない役やってるっていう。
ああ、ほんまやね。あの、ウィキペディア見てたらめっちゃ面白いねんけどさ。
うんうん。
その1989年アニメ版と、今のネットフリックスのアニメ版の声優が並んで書いてあって、その、ブヨヨンって、あの、マスコットキャラクターでついてくる謎のスライムみたいな生物やねんけど、
うん、
1989年のあのアニメ版は、白石冬美が声優やってて、うん、白石冬美ってあれね、パタリロの声やってるやつね。
ああ、なるほど。
主人公の波平ボンは、三谷裕二ね。
三谷裕二やった。そうやった、そうやった。う
ん、あ、それ覚えてんのか、お前。すげえな。
すごいな。
まあ、という感じでしたね。さっきから、リームストリームがエロいエロい言ってたんですが、
はい、はい。
自分も本当に、リームエロってなってたのは、ネットフリックスで、見なかなだったんですけど、俺、あれやったんですよね。1989年の時は、別にそんなにエロいと思ってなかったんですよ。
うん、あ、ほんまに？
だって、1989年っていうことは、小学校4年生だよ。そんなもんだよな。小学校。
そんなもん。
あ、3年生、10歳とか4年生ぐらいやから、
うん
うん、特にそういうことはお恥ずかしながら思ってなかったんですよ。
あ、
で、YouTube 調べたら、ちゃんとその1989年のアニメ版の映像が出てきて、
うん、はいはい
はい、当時のそのね、リームどんな感じやって思ってみたら、
うん、
やっぱりね、当時のリームはあんまりエッチじゃなかったんですよ。
頭身低かったでしょ。
いや、
でも声がね、佐久間玲なんですよ。ラマ2分のシャンプー役。
ああ、なるほどね。
うん。
エリート声豚やな、お前は本当に。 お前、小学校4年生で声が佐久間玲奈かエドイとか言われても分からへんわ、そんなもん。
いや、俺も分かってなかったよ。ただ、シャンプーのっていうのは、まあ、分かるんじゃない。い
や、まあ、シャーけどやな。うん、そう。うん、いや、興味ある方は、違法視聴ですけど、ちょっと YouTube で昔のタイムパドドボン見てほしいんですけど、はいはい、いや、キテレツ大百科のミオちゃんそっくりなんですよ。
ああ、そうなんだ。
いや、まあ、何が言いたいかというと、それぐらい幼いキャラクターとして、描写されてて。
まあ、佐久間霊の声で、ボン、私の酸素あげるっていうセリフがすごい来るわけですよね。
はい。
そう。それに関しては、絵じゃなくて声っていう。
なるほどね。
そう。今の種崎厚美もいいんですけどね。
はい。
なるほど。いや、それが、新しくアニメ化されたら、フーターズみたいな衣装になってるわけですからね。
そう、マジで。
しょっちゅう脇見放題みたいな格好になってるわけで。いや、エドイ、ほんと。まあ、さっきから、ディームストリームの話しかしてへんけどさ。
な、確かにな。
してへんけど、もちろん面白いですよ。さあ、だって、藤子先生が書いたね、かなり本格 SF 寄りの作品ですし、一話完結で、起承転結はっきりしてて、で、物語的に考えさせるとこもありつつも、決して暗くないすぎない、安心の藤子 F 不二雄脚本っていう。で、それを、ネットフリックスのね、財力で、まあ、めちゃめちゃいい座組でアニメ化してるから、空おもろいですわ、もう。もちろんね、かなり質が高いアニメだったと思いますね。
うん。
で、ちょっと俺気にはなんねんけどさ。
うん、うん。
まあ、というか、毎回同じこと聞いてすまんけどさ、北谷くんの、お子様方は、どうなん?タイムパトロール本見ながら。
TP ボンに関しては、俺しか見てないね。
ああ、そっか。
子供らは見てない。
やっぱりちょっと地味に映るんだろうなと思いながら、やっぱ見てたんだけどね、
うんうん。タイムパトロールっていう存在はもちろんドラえもん見てるから知ってんねんけど、ただあれに関しては見てなかったね。うん、
あ、残念。
うん。ランマとかおそ松さんとかに比べて刺さりにくかったみたい。うん、
あ、ランマは見てたのか。今の令和キッズにとっては、80年代はギリいけるけど、70年代になるとちょっと、
なのかもしれへん。
地味に映っちゃうんかな。それは、いや、実際俺もね、ネットフリックスで見てて、まあ僕らは世代的なもんがあって、面白く見えたけど、やっぱり心の中では、これでも、今の子供見て面白いと思うんかな。
そう。まあ、あとはそうやな、高橋留美子の絵の方がやっぱりええんかなっていうのはちょっと思って。かもしれ
へん、うん、80年代になった時に、
うん、
まあジャンプ漫画にしろ、うん、サンデーにおける高橋留美子にしろ、物語の作り方が結構ガラッと変わったとこあるからね。テンポはどんどん速くなってるし、展開もダイナミックになってるし、キャラクターの味も濃いめになってるやん。それは。
ああ、まあそうね。確かにね、うん。
キャラクターの味付けで言うと、タイムパトロールボンなんか、めちゃめちゃ薄味でしょ。
うん、ああ、まあそれはそうかも、ね、うん。
そういう意味では地味なんだろうなと見ながら思ってたんですけどね。
うん。
ああ、やっぱそうなんかって思って。
やっぱりそう。うん。うん、
まあでも、我々の世代にとっては、ね、
うんうん、
すごく重要な作品ですし、質も高いですし、まあ、地味だとは言いつつも、ね、その分、よくできた物語にはなってますんで、ぜひ、見てほしいと思います。では、おんちゃんさん、三つ目お願いいたします。
地球の運動についてですね。
話題作。地の作者の人の過去作が今どんどんアニメ化されてる。
100ゲームとかね。
なあ、はい。話題作ですわ。
うん。
はい。原作、ウォートさん。小学館のビコミックスピリッツで連載で全8巻完結していますと。
はい、
で、この漫画がすごい2022年男編に、あと、手塚治虫文化賞、漫画大賞を受賞していたと。
はい。
で、アニメとしては、2024年10月から、こちらも2クール連続でやってました。アニメも最初から最後まで、原作全8巻、完結までいっています。
あ、そうなんだ。へえ、すげえ。うん。
NHK で放送されてたっていうのが特徴ですね。
ああ、NHK はいいよな。
NHK であるがゆえに、ものすごい豪華なアニメでした、これ。
ああ、もう毎回そうやからね。
お金のかけ方が違うなって思いながら見てましたけど、オープニングがサカナクションの怪獣で、これが結構ヒットしましたね。
ああ、
結
そうやった
構
んだ。
街中で聞いてる、まあサカナクションの中ではヒットした。本人たちもそんなにヒットすると思ってなかったみたいなコメントがありましたけど。エンディングがヨルシカっていうグループが2曲。で、声優陣が本当に豪華で、最初の方の、主役級が、まあ坂本真綾と、津田健次郎と早見翔。途中から中村雄一、浪川大輔、日野聡、種崎智美と、まあ、大体アニメだと主役を張るような人たちが、まあ、ガンガン出てくる。
俺でも知っ
非常
て
に、
る。
ね、私でも知っている。この作品自体の概要は、15世紀のヨーロッパを舞台に、禁じられた地動説を命がけで研究する人間たちの生き様と信念を描いたフィクション作品となっています。フィクションなんですけど、現実とリンクするところもあり、現実とフィクションの融合を目指していた作品と言われています。よく言われている通り、まあ、地動説って一時期迫害されてたっていうのがあって、その地動説を研究している人たちが宗教的なところで弾圧を受けて、この作品の中では異端審問官っていう人たちが出てくるんですけど、異端として扱われて、その異端審問官に追いかけられる中でも、それでも信念を持って地動説を研究していくと。で、この作品、まあアニメで押せるところとしては、先ほどまでもありましたけど、まあ力の入れ方が本当すごいですね。オープニングとエンディング、まあ、サカナクション使ってたりするところもあるんですけど、ちゃんと映像がですね、都度変化していくんですよ。
ああ、すげえな。
1話1話ではないですけど、何話かずつに結構映像が変わっていってですね、結果飛ばすことなくオープニングエンディングは全部見ましたけど、ちゃんとそのストーリーと噛み合ってて、感じでしたね。で、このサカナクションのオープニングの怪獣っていう音楽自体が、アニメ始まった当初はまだそのアニメのパートしかできてなくて、そこから先、2025年に入ってやっとフルパートが作られたっていうやつなんですけど、公開されると同時にアニメ版専用のミュージックビデオが作られるような、まあ、力の入れようでしたと。こんなにすごいのに NHK ってなぜか再放送しなかったんですよね、これ。その当時は。普通、ある時間帯やったら、それの再放送を違う曜日の、なんかどっかの時間帯とかに入れようとするじゃないですか。なぜかそれをしなくて、再放送の権利をアベマにどうやら渡してたらしくて。
そんなことあんねや、今は。へえ。
なんかよくわかんないんですけどね。アニメの録画がうまく、連ドラ予約ができなくてですね。結局なんか見逃してしまって、この無理やりアベマで CM 入りを見なきゃいけなくなるっていう、こう、変なストレスがかかりましたけど、まあ、それでも。で、ちなみに今年、まあもう5月になっちゃいますけど、4月からなぜか NHK 今度は週2回再放送やってます。
あ、そうなの。
今更、
いや、
今
今
更
更す
週
ご
2
い
回
な。
やってるので、もちろん他の媒体でも見れると思いますが、もし見たい方がいれば再放送、NHK でもやってる。そうですね。このアニメのテンポ非常にいいですね。
確かに。今ちょっとウィキペディア見てるんですけども、3話で1巻終わるぐらいのスピードだね、これ。
NHK の放送としても、1回目に1話と2話を連続放送して、次の週に3話目を放送してたんですけど、もうそれでは2週目でピークが来るんですよ、いきなりストーリーの。
そうだね。
で、ここで完全につかまれて、その後も1巻ずつ、まあ、山場が来て、テンポよくストーリーが最後まで2シーズン続いてましたけど、進んでいったようなイメージです。
確かにな。チって原作の一巻が一番面白いんですよ。で、まあ、そっから先は、まあ、あえて言わないですけども、ここをね、第1話、第2話で描ききるっていうところは、これは推しの子のアニメと一緒で、推しの子もせやろ？一巻が一番面白くて、一番面白いところ、アニメ第1話で、第1話1時間ぐらいやってたんだよな、確か。だから、一番面白いところを力入れてやるって、 っていうパターンね、最近流行りですよね、はい、まあ確かにこの辺が一番面白いね、
うん、
G は
最初の方が面白いんで、まあ最初の3話だけでもぜひ、もし興味持ったら見ていただければと、
うんうん、
それで大体のイメージがつかめると思うので、あのアニメとして演出がすごい秀逸で、地動説を書いてるので、
うん、
星の運動なので、
うん、
このアニメってよく夜空が出てくるんですね、
うん、
夜空が第二の主人公みたいに言われているような、
うん、
まあそういうアニメなんですけど、夜空が出てくるってことは、あの、暗いんですよ、基本。
うん、
夜間なんですね、
うんうん。
で、その夜間の描写がすごくて、実際に画面がすごく暗いんですよ。
うん、
部屋の明かりつけて見てたら、下手したらその画面が暗すぎて何が行われてるか見えないんですよ。
ははうん、
そこまでしてでも、その夜間っていうところを押し通すことに、うん、まあ、禁じられた地動説を研究しているっていう意味もあって夜なんだと思うんですけど、
うん、
夜っていうものをアピールしているのが非常にいい味出していたと、
うん、まあだからそれこそ電気消してね見てくれみたいな話なんかな、うん、ってことは
で面白いのがちゃんと後半になると昼間のシーンが出てくるんですよ、
うんあ
うん、
そこら辺の対比がですね結構綺麗に出てましたね、
うんうんあごめん俺アニメ見てないこういうに関しては、
うん、
まあ原作は読んでるけど、うん、だからちょっと見てみようかなそこまで言うんであれば
このね夜の描写っていうのは多分漫画よりもアニメの方がしっかり出てると思う、
うん、
多分
わ、うん、かりました
あの声優ですけど異端審問官のノバクっていう人の役をやってた津田さんの低い悪役の声っていうのがもう思いっきりハマり役でしたむちゃくちゃ良かったです、この人も。
北井さん、津田健次郎さんって有名な人なのこの人。
めっちゃ有名っすね。あの、俳優としても通用する顔のいい役者で。まあ、すごい声。最近ので言うと、呪術廻戦のナナミとか、うん、あとは極主不動のタッツァンとか。
ああ、なるほど。
あのあたりの渋い声を出す人たちが多いですね。
ああ、なるほど、なるほど。ありがとうございます。う
ん、この渋い声で悪役をやってるっていう。
うん。ああ、ハマるわねっていう。
ハマってた。このノバクって人が良かったですね。このストーリーを通して。なんか悪役なんですけど、どっちかというと主人公って言ってもいいぐらいの、まあ役回りでしたけど。
うん。
悪役とはいえ、自分の信念に生きてる人ですからね。
そうそうそう。
もちろん主役っていうのは、地動説をキリスト教的な世界観の中で弾圧にさらされながら研究するっていう物語なんですけども、うんうん、異端審問官っていうのも、うん、あの。
まあまあ、その宗教としての異端と判断して、
うん、
それを正していくっていう、そういう意味合いで自分として正義があると思ってやっている立場なので。
うん、
しかも、このノバックって人、あれだよね。結構最後の方までずっと出てくるもんな、この人。
そうそうそう。個人的にはこの人の物語だと思ってるから、この漫画自体が。
そうだ
よ。まあ、アニメ自体が。
だから、第1章、第2章、第3章と最終章って4つあるねんけど、うん、主人公はどんどん変わっていくわけよ、第1章から第2章ってね。
うんうん
うん、でも、悪役のノバックっていう人だけずっと出てるみたいな。
うん、
だから、この人がね、あの主役みたいな感じっていうね。ラーメン発見伝のラーメンハゲみたいなもんか、ってことは。
押してますな、坂谷さん。
ちなみに坂谷はですね、地位に関してはさっきも言った通り、第1巻だけ面白いっていうのが、うん、あの僕の漫画に対する評価です。第2巻以降は、まあ、惰性で読みましたが、はい、まあ、やっぱ1巻がピークだなという印象を持ってます。まあ、漫画としては面白いとは思ってるんですけども、それ以上に世間の評価が高すぎて、逆に孵化したくなってしまうっていう、
なるほど。
オタクの悪いところが出てしまったせいで、僕はこの作品のことを素直に褒めることができない状況になってるんですが、アニメはよくできてるようなので、これは見てみようと思います。うん、いや、だって、ね、アメトークとかなんかそういう漫画紹介系コンテンツでもう毎回毎回出てきて。
ああ、そうなんや、へえ。
うん、で、酒場行ってもみんな血が面白いとか、ずっと
言
って。
うん、
なってくると、子さんオタクの悪いところが、出てきてしまって、ほーん、 放送なんって感じになってしまって、もう、はい。まあ、すごくいい作品だと思いますんで、はい。ぜひ読んでみて、いや、アニメの方を、チェックしてみてほしいですね。
ちなみにあれ、制作会社、こっちもマッドハウスなんで。
マッドハウスです
ね。ドミニオンゲームの新両方マッドハウスです。そうですね。まあ、力入ってますよね。
そうですね、うん。マッパがよくわかんない状態になってしまいましたんでね。まあ今やもうマッドハウスだけしかね、信じられるとこないですね、本当ね。
そうだった。そうだ
じゃあ、はい、北谷さん三つ目お願いします。
僕の三つ目は、劇場版配給のゴミ捨て場の決戦ですね。
見ました。ちゃんと見ました。あ、ちゃんとは見てない。編集しながら見ました。
はい。いやー、まあ、これに関しては、まあ、配給テレビシリーズ自体が、うちの長女バレー部なんですよ。女バレーなんで。
ああ、はい。
それでずっと見てて、僕もそのテレビシリーズからずっと見てて、うん、テレビシリーズからもやっぱり面白かったんですよね。
うん、
ようできてるっていうか、何回もおっさんで涙腺が緩なってるから、で、まあ、劇場版見に行きたいと言われて、うん、やぶさかではないっていうので、
なるほど。
まあ、長女と一回、息子と一回みたいな感じで見に行きました。まあ、で、このゴミ捨て場の決戦編は、だから、猫間高校と、
カラスなんとか高校。
ね、ああ、そうそう、カラスの対決なんですよね。監督同士の時から対戦をしていて、っていう。
猫間高校とカラスの高校ですね。
カラスの高校が、主人公たちの高校。で、猫間はだから東京の方の高校なんですけど、うん、この二つの高校って、合同合宿とかやったりとかしてて、それぞれ、まあ、交流があって、親交があって、それぞれの手の内も分かってる状態で対戦するっていうようなところで、うん、猫間は猫間の中で、カラスのはカラスの中で、それぞれにドラマがあって、猫間がやっぱりフィーチャーされるんですけど、その幼馴染の二人のクロウと小泉健吾っていうこの二人の関係っていうのが劇場版の中で結構ちゃんと描かれるんですけど、試合の最中の中で描かれつつも試合が進んでいくみたいなところがスラムダンクの似てるところはあるかなと思う。
うん、初めの一歩の一歩と宮田みたいなもんですな。
う
ん、
ね。
あ、そうでもなかった。ね、ごめん。
いや、そういう単純な、なんか、ああいうマガジン的なライバルっていうよりかは、もっとなんか、お互い仲いいけど、でもやるとき真剣みたいな。
一歩と仙道みたいなもんやね。
どうなんや、はい。
ごめん、また間違えた。抜けていいよ、別に。
はい、はい。小泉自身は、なんかゲームオータで、一生懸命やるっていうのを見せるのは、なんかあんまり好きじゃないっていう。で、クロは反対にむちゃむちゃ熱いやつっていうところで、一見合わなさそうやねんけど、でも、それぞれお互いのことよくわかってて、っていう描写がすごくええなっていうか、こんな関係リアルであるみたいなところを思わせつつも、でもなんかこんなんあるかよと思わせきらない書き方っていうのが絶妙やなっていう。その黒がめちゃめちゃやっぱりいいやつで、相手チーム、敵チームであるはずのそのカラスの高校のメンツに対しても、お前らの成長すげえな、みたいな描き方っていうかな。ライバルやけど、敵対心みたいなものっていうのが少ないっていうかな、描き方として。配球自身がそうやねんけど、悪いやつ出てけへんのよ。そこら辺が他のスポーツ漫画っていうかアニメと全然違うところかなっていう、そこのええやつしか出てけえへんっていうのが寒気せえへんっていう、その絶妙な、そこにだからすごい涙腺が緩くなってしまうっていう。っていうところが、いかんなく描き切られている劇場版だったんかなと思います。だから2回見に行っても全然面白く見れたし、楽しかったなっていう、そういうアニメでした。うん。バレエのその描写自身も、やっぱり面白いなって思えるところがあったから、それがリアルかどうかっていうのはね、俺バレーボールのことがよく分からへんから、なんともよう言わへんねんけど、見させる迫力もあったし、人間関係的な描き方っていうところもすごく良かったしっていう。
自分も編集しながら見ながらも、後半の手に汗握る展開には、ちょっとだけ編集の手が止まりましたからね。
うん、うん、うん、うん。
まあちょっとだけではありましたが、僕の編集の手を止めたぐらいすごいアニメとしての熱さというか、それはすごいわかり、よくわかりましたね。ごめんなさい、俺配給ほとんど触ってないんで、
ああそうか。
まあそんな状況で見てもちゃんと話としては入ってきましたし、
わかると、
いい試合見たわって感じになりましたからね。
鬼滅の刃と一緒でさ、原作の絵そこまで上手いわけじゃないんやけど、アニメ作画がむちゃくちゃいいからさ、配給に関しては本当アニメになってめっちゃ良かったねって思ったアニメの一つかなとは思う。
鬼滅の刃ほど下手じゃないですけどね。
まあね、それはもう、それはそうやねんけど。
アニメはすごい作画でしたね、これ。
そう。っていうぐらい丁寧やった。
その一緒に行ってた蝶々ちゃんは、もうそろそろカップリングを覚える年だと思うんですが、実の父親として言いにくいとこだと思うんですけど、その辺大丈夫ですか？
別に普通に言ってる。いや、普通に言ってるっていうか。
普通に言ってる？大丈夫か？あの、友情が超友情にランクアップしてへんか？大丈夫か？
そこまでなんか積極的になんか BL カップリングみたいなところに関しては、手は出してないかなとは思うねんけど。
ああ、大丈夫でしょうか、
うん。そういう世界もあるよね、みたいな話はすることはありますね。
あ、することあんのか、そうか。
そんな話するんですか。
そのあたり割と、フラットやな、俺はな。大丈夫。ノーマル、青の箱とか見てるから。
ちゃんとした最新型のダブコメも見てるってことね。
見てます、見てます。はい。
ちゃんと。
心配ではないねんけど、要素はあるなって思うのは、だから、ストレイゴドッグ。
ストレイドッグス。
そうそうそうそう。
そうやな。
ウィンドブレーカーズとかさ。
そうですね。だいたい、君んちの子供は、おそ松さん何周もしてるんやろ？
してましたね。そうですね。
そこがちょっと間違えた感じがしてるんですよね。で、去年も文豪ストレイドックスって言われたんで、お、これはまずいなとは思ってましたけれども。
素質はあるんだろうなとは思っております。
まあ、まだ中学2年生ですからね。もし、素質があったとしても、目が生えかけた頃だと思いますんで。
ああ、まあね、まあ。
これからが楽しみですよね。
まあ、いいですよ。腐っても別に。ね、楽しければ。
そう、楽しければね。幸せだったらいいですからね、本当。
は
い。というわけで、皆様、お疲れ様でした。
お疲れです。
最後に、坂谷が夢中になったアニメの話だけさせてくれ。
はい。
はい。
筋肉マン、完璧超人始祖編。これがもう、2024年の自分にとって、救いとなったアニメでしたね。
の、うん、
私がね、ここで申し上げたいことは、2点です。この2点でございまして、はい、1点は、筋肉マンというのは、少年漫画史上、最も偉大な作品の一つであること。これ最近の人忘れがちなんで、これもう一回だけ言っておきたい。っていうこと。はい、ちなみに筋肉マンの説明せえへんよ。もうわかるやろ。で、
まあ、
二つ目は、その、筋肉マンという、最も偉大な少年漫画っていうのを、最高の布陣で、きちんとアニメ化してくれたこと。この二つを説明したいと思います。偉大な作品は何かと問われたらですね、まあ、いろんな答えが合うと思います。で、少年漫画の歴史が始まったのが1960年頃。これが、週刊少年マガジンと週刊少年サンデーが刊行された年なんですけども、まあ正確には1959年ですけれども、60年代最も偉大な少年漫画は明日のジョーで、70年代はデビルマンで、80年代は一旦置いといて、90年代はジョジョの奇妙な冒険で、2000年代はまあ2000年代はちょっと諸説合うと思いますが、おそらく進撃の巨人ぐらいであんまり議論は待たないと思うんですけども、80年代最も偉大な少年漫画は何かと問われた、これは大変なことになってしまうわけです。しかし私が申し上げたいのは、80年代最も偉大な少年漫画はどう考えたって筋肉マン、ドラゴンボールじゃございません。
ドラゴンボールじゃないと、
はい、不謹慎な話ですが、2024年鳥山明先生が奇跡に入られてしまいまして、はい、でその際にですね、坂谷はバーでね、この話をしながらですね、ドラゴンボールより筋肉マンの方が偉大に決まってるだろうという話をして、一 ぱい嫌われました、僕は。でもこれは、ちゃんと申し上げておきたい。筋肉マンの方が偉大です。なぜなら、これ一目瞭然と言っていいと思うんですけども、ドラゴンボールは筋肉マンのパクリでございます。
ほう。
ドラゴンボールというのは筋肉マンのあくまでも拡大再生産、いわゆるジャンプシステムですね。バトル、呪術つなぎと揶揄されたりしますけども、バトルに次ぐバトルで強敵がインフレして、強敵はどんどん仲間になっていくっていう、
うん、
まあ、
うん、
星の数ほど作られたですね、
うん、
これが少年ジャンプをですね、650万部という、おそらく日本の出版史上最高の部数まで持ち上げてきた、このジャンプシステムというのをたった一台で作り上げたのが筋肉マンということをもう一度説明させていただきたいっていう話です。はい。このたった一台で作り上げたっていうのがすごいんですね。いわゆるジャンプシステム、さっき言ったような話で、うん、ドラゴンボールとかセイントセイヤとかね、
うん
あの、先駆け男塾とかいっぱいヒット作が出ましたが、それは全部筋肉マンがあったからこそできたわけなんですよ。うん、なぜなら筋肉マン以前にそのような漫画はなかったですし、筋肉マンがそのジャンプシステムを作り上げた結果、ヒット作がいっぱい出たんで、後世への影響っていうのが重要な、もちろん売り上げとか世間の評価とかありますけれども、うん、まあそれ以上に後世にどれだけ影響を与えたかっていうことを考えると、80年代最も偉大な作品というのは筋肉マン、これはもうまず間違いなく言えると思います。 それがねやっぱり最近ちょっと忘れられてるんじゃないかと私なんぞは思うわけでして、そういうところをですねぜひ皆さんに思い出していただきたいのも含めて、やっぱり筋肉マン完璧超人思想編っていうのがある種最良のテキストになるんじゃないかなと思うんですね。はい。有名な話ですけれども、ドラゴンボール3巻あたりでは人気がなくて打ち切り寸前だったんですけども、有名なね編集者鳥島さんの助言によって、
うん、
いわゆるジャンプバトル漫画にモードチェンジして、うん、世界中でヒットしたわけなんですけども、
う
ん、このジャンプバトル漫画の仕組みを作り出したのが筋肉マンなんで、だから筋肉マンがなかったらドラゴンボールもうそもそもなかったわけですよね、
うん、
だからその筋肉マンの偉大さっていうのはね、もう一度見直されるべきなんですよね。最近ツイッター界隈でですね、ゾルトダーク概念っていうのがありまして、
おゾルトダーク、
キーチとタリ、
あ、そう、フリーデンだな、
フリーデンのゾルトダーク概念、これ何かっていうと、アズマンガ大王が最近復刻されましてですね、アズマンガ大王って、はい、もう20年前ぐらいの作品なんですけども、今読むとめちゃめちゃありふれた作品に見えすぎるという話なんですけども、
はい、
当時アズマンガ大王をリアルタイムに見た我々としては、当時めちゃめちゃ斬新だったっていうことが今の人に伝わらない、うん、なぜならアズマンガ大王が作った仕組みっていうのをいろんな人が模倣してきたから、あまりにも人口に解釈しすぎたせいで今見たら古臭く見えてしまうっていう、これゾートダーク概念っていう
らしいです。
ちょっと覚えておいていただきたいんですけども、おそらく漫画界最大のゾウトダーク概念っていうのが筋肉マンなんですよ。筋肉マンの仕組みを真似た作品があまりにも数が多いから、はい、
うんうん、
まあでも90年代になってジョジョの奇妙な冒険が出たせいでだいぶモードチェンジしちゃって、でその後進撃の巨人が出てさらにモードチェンジしてるんで、まあいろいろあるんですけども、80年代の少年漫画っていうのはかなり高い確率でですね、筋肉マンの影響下にあるというか、ストーリーラインをモドパクリなわけなんですよ、
うんうんうん、
だからやっぱり今ねまさにリビングレジェンドと言えるこの筋肉マンっていうのは重要な作品なんじゃないかなと思うわけなんですね。でアニメの方も非常によくできてる、何が非常によくできてるかっていうと、
うんうん、
スタッフ全員が筋肉マン好きすぎる
お
アニメの向こう側からスタッフの俺の方がお前より筋肉マン好きやでっていうマウントを常に捉えてるような細かいネタがもうそこら中に散りばめられてて、
うん、
それの究極がですね、筋肉マン完璧超人思想編のシーズン1のエンディングテーマのアニメーション、筋肉マンの全36巻かな、
はい、
一番最初の連載の時の全36巻の内容をエンディングの尺のね、30秒から50秒ぐらいだと思うんですけど、はい、それに凝縮したようなアニメーションをやってるんですけども、それのネタのチョイスがもういちいち秀逸。 もう。まあすいません。うちで説明してもわかんないと思うんで、キン肉マン好きで、もしまだ万が一このアニメ見てない人がいたら、ちょっとね、エンディングテーマだけ見ていただければ、いかにここのスタッフがですね、異常なぐらいキン肉マンを愛しているかっていうのがよくわかりますんで、それから見ていただいたら、あ、これは絶対見なきゃいけないアニメなんだなということがわかると思います。
第0話のところで確か、まとめの回みたいなのやってたじゃない最初の30分。
そうですね。あれも愛が、
あれをさらに、そのエンディングに縮めたやつが、
そう。
さらにピックアップしたようなやつが流れてるのね。
うん。あれ、すごかったね。いい具合にね、改変してるんですよね。基本的に原作通りに進んでるんですけれども、
う
ん、原作がゆで卵なんで、
はい、
これは明らかにおかしいやろっていうところが21世紀になってもあるわけなんですよ。ちなみにこの、キン肉マンの完璧超人思想編っていうのは21世紀になってから連載されてるやつなんですね。昭和の80年代に一回完結したキン肉マンの続編という形で、2012年か3年ぐらいに連載開始して、未だ連載続いてるやつなんですけども、
うん、
そんな21世紀でも結構ガバが多いゆで卵の原作をいい具合に改変してて、いや、分かってるねっていう、そういうところが、もう随所に感じられる愛のあるアニメ化だと思いますね。はい。
なるほど。ちらっとキャストを見てると、キン肉マン芸人が何人かいてますね。
気になりません。
そうなんや、ケンコバと川島。
うん、気になりません。なぜなら、ほとんど出てこないから。
う
ん、
あ、そういうことか。
確かあれね、剣道小林さんがウルフマンの役で、川島があれか、ビッグザブド、あ、ネプチューンキングの方か。うん、ネプチューンキングの方ですけど、うん、ほとんど出てこないんで大丈夫です。
なるほど。
あと、宮野真守の筋肉マンかなりいいです。
うん、ああ、そうなんや。
もともと神谷明さんなんですが、まあ、ちょっとモノマネっぽいかなというとこはありますが、だいぶ自分の役にしてる、ちょっと私声優のことはそこまでね、北谷さんほどこだわってる方じゃないんでわかんないんですけども。
うん、うんうんうん。
いいですね。で、2024年、これ、日曜日の深夜にね、更新されてたんで、
うんうん、
この日曜日の深夜に更新っていうのが一番いいですね。次の日月曜日に仕事だって思いながら深夜にちょっと酒をちびちびやりながらですね、うんうん、筋肉マンを見るというこの至福の体験、これが2024年の私のメンタルを支えてくれたと言っても過言ではない。本当に。
なるほど。
いろんな人にありがとうと言いたい。筋肉マン完璧超人始祖編でございました。
うんうん、
ただね、散々その筋肉マンは偉大だっていう話はしたんですが、
はい、
問題はね、もし筋肉マンに全然触れてないっていう人がいた場合、
うんうん、
何から進めたらいいかがちょっと難しいんですね。まあもちろん原作読めっていう話ではあるんですけども、
うんうん、
皆さんご存知の通り、筋肉マンの1巻から3巻あたりは、
うんうんうん、
今読むと正直きつい。
ほうほう。
うん、ゆで卵が高校生の時代に書いてたパートなんで。
なるほど。
ちょっとこれはね、筋肉マンファンからしたら、それは違うって言われるのを覚悟で言いますが、筋肉マン、もしこれから読むっていう方は、第2回超人オリンピック編あたりから、読んでいただけると、面白さがだいぶわかりやすいかなとは思うんで。
うん、うん。
そうなんですよね。さすがに、昔のアニメ見てくれとはよう言わないですし、
うん。
D アニメストアとかでありますけれども、まあでも、ちょっと今見ると、昔のアニメめちゃめちゃきついし、
うん、
かといってね、散々よくできてるって言ってる筋肉マン完璧超人思想編から見てくれともなかなか言えないんで、昭和の時代に全36巻で終わった続きの話なんで、だから、うんうん、まあもしこれから触れるという方に関しては、漫画のね、第2回超人オリンピック編、有名な筋肉マンとボーズマンの死闘が物語のクライマックスになってる、そこら辺から読んでいただけると、よく筋肉マンの偉大さっていうのがね、わかると思う次第ですね。最後にちょっと筋肉マンのね、もう一個偉大な点を言っとくと、このジャンプバトルシステムを発明したっていうのはさっき言った通りなんですけど、ジャンプバトルシステムの大きな欠陥を一番最初に発明した本人がもうすでに解決しているっていうね、これ実はあんまり語られないすごいとこなんですよ。ジャンプバトルシステムって標的がインフレしすぎて最終的には神より強い敵と戦わんとあかんっていうのが じゃあ、ジャンプバトルシステムの大きな欠点なんですけれども、
はいはい、
フリーザより強い敵なんか思いつかないよって、鳥山明が泣き言言ったっていうのは有名な話ですけども、それが、キン肉マンっていう作品も、めちゃめちゃインフレする作品なんですけども、案外インフレしてないんですよ。これね、読み返していただけるとすごくよくわかると思うんですけども、結構早めに、一番強いのは、超人界の神である1億パワーであるっていうことで、中盤あたりでキャップつけてるんですよ。これですごく大事なところで、これより強いやつは絶対出てこないですよっていうことを中盤あたりで言ってるんですね。で、実は筋肉マンって前編通して、強敵の次強敵ってあんまりそういう展開してないんですよ。
はいはい、
バトルの展開でインフレさせてるんですよ。だから超人オリンピック編はトーナメントで、その次の悪魔超人編は団体戦で、その次の夢の超人タッグ編はタッグマッチのトーナメントで、で最後の筋肉性多い争奪戦は団体戦のトーナメントっていう形で、強敵をインフレさせるんじゃなくて物語の舞台をインフレさせるという形で、物語の求心力を保つっていう、これね他のジャンプ作家ほとんどやってないんですけれども、筋肉マンが最初に始めたジャンプシステムで、そのジャンプシステムの弱点を一番最初の段階で解決してるんですよね。これはね、あんまり誰も言ってないですけどね、筋肉マンの偉大なところです。
あれですね、その最新のその思想編の中でも結構、まあ昔の登場人物が普通に活躍しているみたいなのがあるっていう、
まあそれはちょっと金あのゆで卵のガバーではあるんで、あの
それはそうなんです
ね、あの言いにくいんですけどね、ゆで卵あいつ超人強度という概念を出したからに、はいはい、超人強度で100倍ぐらい差があっても勝てるっていう展開を何回もやってるんで、だから完璧超人
強さだけで尺度じゃないと、
そう完璧超人思想編ではそのめちゃめちゃ強い敵がやってきたのを、あの筋肉マンの初期の敵の悪魔超人たちが立ち向かっていくっていう展開で、その面白さっていうのはめちゃめちゃいいとこなんですけど、ただ超人強度っていう、それだけで言うと、あの あの戦いね、全部10倍から100倍ぐらい差がありますからね。まあそれはまあなんていうか半分ゆで卵のガバなんで、ここはちょっと、いや僕は最高だと思いますが、なかなか正面切って褒めにくいとこですね。あれやね、おんちゃんさんも北谷さんもそんな筋肉マン好きじゃないんだね。世代微妙に違うからな。
世代やったし、めっちゃ金消し流行っててんけど、あんまり見てなかったんな、これな。
今更嫁とはあんま言えないけども。
せやな。
筋肉マンの偉大さっていうのは、ちょっと皆さんに分かってほしいっていうのが、あの、はい、今回僕の主張でした。ご清聴ありがとうございます。
はい。
お疲れ様です。
お疲れです。
最後に言い残したことありますか、北谷さん。
いや、特にないっす。
インスタグラムとか、はい、ツイッターとかで、二条スパイスで検索すると、はい、北谷さんの営業カレンダー出てきますんで、
はい、
関西近郊にお住まいの方、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。あ、でも、おかげさまで、ちょいちょい、あの、リスナーさん食べに来てくれて、ありがたいな、っていう。
あの、リスナーの人はちゃんと言ってね、北谷さんに。ラジオ食堂の方から参りましたって言うてね。そうしないと北に感謝せえへんかな。
いや、そんなことはないけどね。
オンチャーさん、最後に言い残したことありますか？
一応、音楽的には、去年、結局一番聴いた曲が、週末トレインどこ行くのエンディングでした。
あんま印象ないな。
ユリーカっていう曲なんですけど、ね、これを2020年一番聴いた曲だったそうで。はい。
Spotify で一番よく聞いた曲って出てくるから。
そう。あれで見ると一番。
そうなんや。
今年のベストアニソンは。
ベストアニソンは週末トレインどこ行くのエンディングテーマの、ユリーカ。
ユリーカ。
僕でなしさんですね。はい。
すみません。2024年、はい、俺特にないです。
はい。
ごめん。
いやいや。
なんかでも、ちょっとアニソンも変わってきたとこあるよね。
昔の曲また使い出してるパターンが増えてるような。
へ
え。ああ、そういうのもあるかな。僕が思ったのは、オープニングに派手な曲使わんようになったよなって思って、あの、タイムパトロールボンのオープニングって、あの、ずっとボンボンボンボン言うてるだけ。
ボンボンボン言うとるな、うん。
まあ、それはそれでいいんだけど、あの、そもそも大人向けのアニメやから、まあまあ、そんなんでいいんかなとか思ったりするんだけど、うん、そうですね。あ ダンマ2分の1のオープニング。
うん。
めっちゃダンマっぽくてよかった。
あ
昔やってたダンマは、絶妙に中国語が混じってくる、あの、
はいはいはい、
あの、やっぱ、いいシャンテン。
そうそう、あれでみんないいシャンテン覚えたからね。
ああ、確かにね。
ちょっと中国語混じったキュートな曲っていうのが、ダンマ2分の1のオープニングのアニソンってイメージあって、はい、新しい方のダンマ2分の1、2024年にやったやつのオープニング見たら、あ、もう完全にイメージと一致するわって思って、
お
はい、あの、じゃあ僕のベストアニソンは、ランマ2分の1のオープニング曲です。確かあれか、あのちゃんが歌ってたんだな、あれ。
そうそう、あのちゃんのやつだよね、確かね。うん、
完全にランマのオープニングのイメージ通りやって思いましたね、あれ。そうですね。あと、みんな言ってることですけど、
はい、
やっぱあれですね、おっぱい出てこなかったっすね、ランマ2分の1。
しゃあないわ。
どうしようもないだろうね。
おっぱい出てきただけで俺的には 30% ぐらい評価が上方修正されるのに残念だったな。
あれは円盤買っても同じか。
同じやろな。あれは赤松剣漫画と同じ胸になってましたね。
そうね、乳
首がない
ないやつね、
うん、山だけあるやつね。
山だけっていう、
あ、まあまあいいや、みんな言ってやろうしじゃあそんな感じで大丈夫ですか。
はい、ナイス、大丈夫です。
はい、すいませんね。本当、あの、こんな遅い時
Oh,